まちづくりを問う。会派で行う集中質問。新政会、議員名、金重はじめ、田村雄一、坂本慎二、清水義政、立石治、土屋晴美、中津井元武、福田健吾、福田理恵子、米沢千達。次世代のため、市民が共同するまちづくりを。所信表明質疑。質問。市民館跡地のことで問う。1、計画上の位置づけは。2、国の機関の集約を検討とあるが、市民の利便性向上のほかにどういった効果を考えているのか。3、市民館のホール機能はしっかり検討するとあるが、内容は。答え。1、平成20年6月に、周南市都市計画マスタープランを策定し、市役所周辺区域は行政拠点と位置づけている。2、国レベルで市民のみならず、周辺住民や企業の利便性も向上する。また、都心軸としては、本市の顔となるシンボル的な性格が強まり、国の総合庁舎ができれば、将来国の機関が他の地域に流れることがなく、地方の時代におけるさらなるポテンシャルが向上する。3、市民館のホール機能は現在の利用実績から他の施設で代替可能である。また、公共施設の再配置を進めていく上で、必要な市民サービスは維持した上で、量の最適化を図るための公共施設の総量を抑制するとし、この基本姿勢で将来に向けた文化振興策としてホール機能の重要性について検討していく。質問。中学校の普通教室にエアコン設置とあるが、設置する場合は市内の学校へ同時に整備することが望ましいと考えるがどうか。答え。有力な手法として PFI 事業などの先進事例を調査検討中である。また、設置するとなれば、PFI 事業を活用して一斉に設置する。用語の説明。PFI 事業。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力、及び技術的能力を活用して行う新しい手法。会派一般質問。質問。子育て支援について問う。1。乳幼児医療費助成制度の県内他市の状況は。2. 中学入学までの何らかの医療費助成制度を提案するがどうか。答え。1. 現在他市の状況は調査中である。2. 医療費助成制度を中学入学まで拡充する場合、本市の制度に倣えば、単年度で一般財源が2億2000万円必要である。現在、全国市長会に自治体ごとに異なる助成範囲を国の制度として無料化するよう要望している。質問。AED の設置状況と使用環境は？答え。消防本部では普通救命講習を年間100回程度開催し、この中で AED の取り扱いの履修を行っている。市内の設置状況は、医療機関、自動車学校、高速道路サービスエリアや公共施設等209箇所を把握している。誰でも利用可能で、市のホームページにも掲載している。小中学校には全施設へ設置し、原則体育館内に設置していることから、学校が休みの場合でも利用者等が使用できるように鍵も一緒に貸し出している。また公民館は27館で玄関付近に設置している。これらは必要な時に使えることが大事であり、管理側のセキュリティ問題と使用側の利便性について、信頼関係をもとにした活用方法を探っていくことが重要なので、教育委員会としてもバックアップしていきたい。質問。市指定緊急避難場所や避難所の豪雨洪水に対する安心安全対策について。1. 避難所である市内の小中学校の避難通路や 夜間照明は整備されているのか。2. 福川中学校の避難通路は。3. 市と各地区の自主防災組織との情報交換は行っているのか。4. 小学校の授業で防災訓練を行ってはどうか。5. お姫町の浸水対策は進んでいるのか。答え。1. 避難所開設の際は、避難通路を含め周囲の状況を十分確認して適切に対応していきたい。また災害時には停電も想定されることから、仮設照明などで対応していきたい。2. 体育館を避難所に想定しており、西側の県道から入ったすぐの門を解錠し、避難通路とする。グラウンド東側の道路は今後検討する。3. 地域防災の要であり、各組織の代表者で構成される市自主防災組織ネットワークを設置し、年2回会議を開催している。昨年度から災害図上訓練を実施しており、今後も積極的に情報交換に努める。4. 地域の実情に合った防災訓練は、コミュニティスクールを活用して推進したい。5. 平成23年3月31日から1時間あたり55ミリの雨量に対応できる新地雨水ポンプ場の運転を開始した。これにより浸水被害の軽減が図れると考えている。質問。地方創生に向けた産業振興、雇用創出について。1. 若い世代の人口流出をどう考えているか。2. 大卒者の雇用を確保するための企業誘致を積極的に進める必要があると思うがどうか。3. 本社機能の周南市への移転を働きかけてはどうか。4. 市と市内高等教育機関との連携の状況は。答え。1. 本市の人口は合併前から社会減が続いており、平成15年度以降自然減に転じた。社会減は若い世代の進学や就職が要因の一つで、この人口流出を食い止めることが重要な課題である。今年度は地方創生法に基づく人口ビジョン、それを踏まえた総合戦略の策定に取り組み、これらに若者が地域で活躍できる仕組みや魅力を高める取り組みを盛り込みたい。2. 昨年4月、市外からの企業誘致や市内企業の設備投資を促進するため、新たに既存大企業の設備投資を支援し、重点立地促進事業として、製造業における研究開発事業や水素関連事業等の促進を図る目的で、企業立地促進条例を制定した。奨励金の対象となる新たな雇用者、研究員は55人が見込まれ、大卒者の雇用の場に期待が持てる。3. 国は、町、人、仕事創生により、地方にある企業の本社機能の一部や、研究所、研修所等を移転した場合の優遇措置を決めた。国の施策に呼応して、本市への移転促進のための支援措置を検討したい。4. 地元大学と行政・産業界が一体となって、地元大学への進学、就職の促進、地域に誇りを持つ人材の育成等に取り組むことで、地元定着を促し、地域力の強化につなげたい。質問。新市建設計画の未実施主要33ハード事業について、進捗状況と方向性を聞く。答え。現在、未実施の事業には、例えば、ファンタジアファーム整備事業などがあるが、既存の交流施設の利用促進を図るなど、恵まれた地域資源を生かした都市と農村との交流を推進し、加納全体が魅力あふれる地域となるよう取り組んでいく。質問。周南緑地基本計画には、多彩で魅力的な計画が列挙してある。スポーツコンベンション誘致の強化の観点から、整備を急ぐべきではないか。答え、施設整備の優先順位や整備予定年度については、 基本計画の中で現況課題の早期対応に掲げるメインエントランスと駐車場の整備を優先的に進める。その整備期間中に関係団体や体育協会と協議を進めながら、施設整備の必要性と優先順位を定め、結果に基づき整備のあり方を検討していく。質問、熊毛地区の上水道事業の今後の進捗と目的を、団地以外の地域住民に情報提供すべきではないか。答え、平成28年度末には、熊毛地区の13簡易水道、公共施設及び一部未普及地域において給水可能となるよう整備している。団地以外の方には可能な限り直接会って事業の説明を行い、加入の案内をする。質問、公共施設再配置計画、策定後の具体的な取り組みを問う。答え、再配置を着実円滑に実施していくため、和田、長穂地区をモデル地区に指定して事業を進める。また、これまでの事後保全から予防保全に切り替えていくため、長期修繕計画を策定する。再配置計画を確実に成し遂げていくために、一元的マネジメントが可能な統合組織の設置を検討していく。質問、契約のあり方について。1、最低価格の考え方を問う。2、遺産の影響について問う。答え、1、設計金額1000万円以上の工事が対象となる低入札価格調査制度において、判断基準額に10万円未満の端数がある場合、その端数を切り捨てるよう見直した。従来制度は1円単位まで積算する必要があったが、入札参加者が職員から設計金額等を聞き出そうとする不当行為を誘引する恐れがあり、これを未然に防ぐのが目的である。2、入札の取りやめ、再入札となり迷惑をかけた。今後は工事関係課で構成する連絡協議会を開催し、積算チェック体制のさらなる強化徹底を図るため、再発防止に向け取り組む。質問。新南洋総合支所の周りは都市機能がなく、コンパクトシティの考え方に反していないか。また、行政の区割りはどうするのか。答え。新南洋総合支所は、福川、富田、和田の3地区を所管し、西部3地区と地理的に近く市民も利用している。このような現状から、地域の総合的サービスを担う拠点施設であり、西消防署との連携からも現在の位置で建て替えたい。また、区割りについては、新南洋地区、西部3地区の意向や考えを尊重して、市民目線に立って検討していく。
3期会、議員名、福田文治、長峰俊明、青木義雄、岸村隆、消費税増税を見越しての財政運営、投資的政策には全庁で取り組め、平成29年4月からは現行 8% の消費税が 10% になるのは避けがたく、周南市財政には少なからず影響が出ることから、投資的政策における周南市の対策を正すものです。会派一般質問。質問。消費税増税を想定しての議論は、庁内で行われたのか。いずれ取り組む事業であれば、前倒しを考えるべき事業、投資があるので、財政運営上のテクニックとして、計画に柔軟性を持たせて遂行するべきである。一般家庭や企業では、自分の財布の中身のことであり、大きなウエイトを持って検討する事柄だがどうか。答え、増税前の事業の前倒しは、本市の財政運営上、貴重な提言であり、平成29年度以降、予定している事業を精査し、必須なものから積極的に対応していく。質問、大年度の予算編成方針が出されると思うが、消費税増税という観点をもって、前倒しできるものはできる限り行い、 財務的には基金を取り崩してでも取り組むという本気の庁内精査を指針として盛り込んではどうか。答え、すべての事業に消費税が関係してくる。来年度の予算編成に影響することを一人一人の職員が理解し、予算編成に当たっていきたい。質問、3月議会で図書館 IC タグシステム導入を提案したが、導入に前向きとも取れる答弁があった。消費税が増税されると、2% の増税分だけでも数百万円の支出増となるので、導入を急ぐべきではないか。答え、民間活力導入図書館への IC タグシステム導入は最優先で取り組む必要があるが、既存図書館との連携がどこまで可能か検討しているところである。質問、動物園リニューアル計画が当初10年計画から15年計画と先延ばしになったが、これは地方創生の考えやコンベンションシティの標榜にも大きな乖離、逆行があるのではと疑問に感じる。また、15年後の日本社会の消費税率は 10% のままとは限らない。15年とは時代が変わるほどのスパンだと思うがどうか。答え、15年の間に施設を着実に順次リニューアルオープンさせることにより、市民の皆様には毎年変わっていく動物園を楽しんでいただきたい。串ヶ浜駅駐輪場対策。質問。串ヶ浜駅の駐輪場は慢性的に不足している。近隣に駐輪場スペースの確保が必要ではないか。答え、駅東側の土地が整備されており、この土地の利活用について JR と協議し、確保したい。秋口までには目処を立てたい。串ヶ浜久米線にバス路線を。質問、開通した串ヶ浜久米線沿線にはショッピングセンターや多様な店、開業医などの出店がある。この路線がバス路線となれば、市民の利便性は格段に向上すると思うがどうか。答え、大島・宿毛島地区の要望を踏まえ、路線バスの運行を傍聴交通と協議する。所信表明質疑。質問、木村市長が4年間やってこられたことは十分理解しているが、反省することはないか。答え、情報の提供や市が行っていることを市民にしっかり伝えて、共に街づくりを進めていきたいと考えている。講師会、議員名、古谷幸男、西田幸三、尾崎隆則、友田秀明。再選の市長の市政運営に対する意気込みを問う。所信表明質疑。質問、就学前の医療費無料化を中学校卒業まで拡大すると、財源はいくら必要か、また制度設計をするという意気込みは。答え、就学前で3億円、小学校だけで2億2000万円、中学校だけで8000万円、合計6億円となる。また、子育てするなら就難を目指し、子どもの医療費拡充に効果的な制度設計をする。質問、もやいネット地区ステーションの市内全地区への設置の見通しはどうか。また、熊毛地区では旧駐在所を活用したいと要望しているが、取り組み状況は。答え、未設置地区は14地区あり、5地区は夏ぐらいに開設できる。熊毛地区の旧駐在所については、地元の熱い要望を受け、関係各所と協議している。質問、市民館のホール機能については、芸術文化の専門的ホールと考え、約600人規模を駅周辺で検討すべきではないか。答え、意見要望を踏まえ、将来に向けた文化振興策の一つとして、公共施設総量の抑制も念頭に必要性を検討する。補正予算質疑。質問。学校給食管理運営事業費で、陳南洋学校給食センターの修繕料として1000万円以上計上している。給食センターの整備計画はどうなるのか。答え、 築35年の新南洋学校給食センター及び徳山西センターは老朽化しているため、修繕費は抑えながら早期に整備していく必要がある。会派一般質問。質問。1、学び交流プラザの利用状況は。2、問題点はあるか。3、コンクリートの亀裂への対応は。4、アリーナにエアコンがないのはなぜか。答え、1の答え。施設利用者は4月が5700人、5月は約8000人である。また、図書館は5月に約1万3000人であり、合計約2万7000人である。2の答え、行事の開催により、駐車場や駐輪場が不足するが、旧図書館を解体し、駐車場を整備することで改善できると考えている。3の答え、構造上問題はないが、補修すべきものは補修する。また、経年的に変化するものについては、瑕疵の確認を行いながら対応する。4の答え、地域スポーツ施設の位置づけの中で、エアコンを設置すると施設の規模が大きくなるためである。質問、大洲島の住民に買い物弱者対策として、フェリー代を市が援助し、生鮮食品や日用品など、移動販売車の実証実験を検討できないか。答え、住民や事業者の意向を踏まえ、必要な取り組みを進めていく。質問、1、新徳山駅ビルの土地代、解体費、建築費を含む総工費はいくらか。2、新駅ビル図書館へ IC タグは導入するのか。答え、1の答え、JR 西日本旅客鉄道株式会社から取得した駅ビル、駅東側駐輪場などの用地を含み、総工費は合計約46億円となる。2の答え、高い付加価値を持つ新たなサービスを提供するため、IC タグやセルフ貸出機等の導入は必須であるため、IC タグは導入していきたい。質問、1、熊毛地区の上水道整備による料金体系はどう説明しているか、また現在と比較してどうなるのか。2、大量に使ったとき安くなるように別条項はできないか。答え、1の答え、平均的にだいたい40立方メートルを2ヶ月で使われる過程で約 1.4 倍になる。現在個別に回って説明している。2の答え、水需要は減少している中で全国的にその見直しをしており今後必要と考える。質問、学校給食で産地偽装肉の納入業者から損害賠償金を受けた。食べた子どもたちへの正義ある対応のため、その金額を子ども夢基金へ積み立ててはどうか。答え、損害賠償のお金を基金に積み立てるかについてはしばらく検討したい。公明党、議員名、吉平隆二、相本正俊、金井光夫、金子優子、中学校の普通教室へエアコン設置して学習環境の充足を。所信表明質疑。質問。ICT 教育を推進する中で、情報通信技術は諸刃の剣と言われるが、インクルーシブ教育等で、デイジー教科書や電子黒板等を用いることで、ハンディを持つ児童生徒の補完という意味では素晴らしい面がある。具体的にはどう取り組むのか。用語の説明、デイジー教科書、通常の教科書と同様のテキスト、画像を使用し、テキストに音声を同期させて読むことができるもの。答え、子どもたちは未来からの留学生であり、何をもって未来に帰らせるかという場合に、情報通信技術を蓄積できることは絶対に持たせなければ将来生きていけないと基本的には考えている。具体的には計画的な導入を前提に、周南市教育研究センターで調査研究をし、モデル校を置いて実際に何を今から使っていくのか、また教員はどのような研修をするかの具体的な取り組みを考えている。 質問。子どもの医療費の負担軽減は、来年4月から制度の拡充を図るとあるが、どのような制度なのか。小学校6年生、また義務教育機関まで拡大の可能性は。答え。子育てするなら周南と言われる町を目指すことから、子どもの健康や子育て世代の負担は社会全体で守り支援していくという思いである。昨年8月より未就学児の医療費の無料化を実施し、さらに拡充したいが、範囲については持続可能な将来にわたって安定した財政運営という観点から試算して効果的な制度設計を行う考えである。補正予算質疑。質問。地域連携、低炭素水素技術実証事業の内容は。答え。本年4月17日に環境省から委託事業として採択いただいた株式会社徳山、東総株式会社、下関市、周南市及び山口県との共同事業であり、平成27年度からの5年間で事業費総額は15億円の予定である。事業内容は、周南コンビナートから発生する未利用の高純度複製水素を回収し、本市や下関市で燃料電池フォークリフト、純水素型燃料電池システムに活用する地域モデルの実証を行う。会派一般質問。質問。周南緑地の野犬対策は。答え。周南環境保健所による野犬捕獲の協力及び適正飼育の啓発等に加え、本年度から野犬の住みか対策として、草むらや竹やぶの伐採範囲の拡大及び嘱託職員による餌やり者への巡視業務を開始した。質問。新たに中学校15校の156普通教室へのエアコン設置が発表された。熱中症の疑いによる救急搬送の実態や正確な予備知識、予防と対応法のさらなる周知を訴えて今日まで取り上げてきたが、今年度の熱中症対策の取り組みは。答え、今年の5月6月で6名を熱中症の疑いで救急搬送した。予防策として水分補給と暑さへの適切な対処法周知や保健師による出前トーク等でさらなる啓発をした。また、平成25年度からの鈴見の駅を薬局、公共施設と新たに郵便局31箇所が加わり、117箇所で開設している。環境省の熱中症予防声かけプロジェクト、ひとすずみアワード2014において、山口県内では唯一、優良賞を受賞している。今後は児童生徒の健康を守り、学習への集中力を維持するため、エアコン空調設備の整備を進めていきたい。
刷新クラブ、議員名、小林雄二、田中和末、田村孝義。所信証明に対する質疑。質問。安心して子育て教育が受けられる町づくりとして、子育てするなら周南と言われる町を目指すと言われるが、その施策及び市長の見解は。答え。共にという思いで、結婚、妊娠、出産、子育てに続く切れ目のない支援を行政が行い、無限の力を持った市民力を大いに発揮してもらい、社会全体で支える競争によるまちづくりを進めたい。質問。行財政基盤の確立として、市税等の安定した収入に努めるとあるが、法人市民税の今後の動向は、また収入全般で特徴的なものは何か。答え。法人市民税は平成23年度から25億円程度で推移しており、昨年度は大幅に伸びて約31億円となった。今後も上向くと分析している。質問。共にのまちづくりをシビックプライドによって進めるとあるが、課題は人材担い手づくりである。市職員や OB の地域づくりへの参加についてどう考えるか。用語の説明、シビックプライド。市民が都市に対して持つ誇りや愛着。答え、人は宝であり、一人一人の人間が能力を発揮することが大切と考える。市の職員も役所に出たらプロとして仕事を果たし、地域では一市民として地域づくりに参加していく必要があり、そういう自発的な考えを持つ職員を育てていきたい。補正予算質疑。質問。国民宿舎については、平成27年度の指定管理期間終了までに赤字改善を図っていくとあるが、今後の方向性は、また地元との協議は行われているのか。答え、民間譲渡に向けた取り組みを進める方向性を出した。地元としては必要な施設であるので、温泉施設としてぜひ残してほしいという意見をいただいている。質問、環境省から委託された地域連携低炭素水素技術実証事業の内容及び共同事業者の役割は。答え、委託事業のスキームは、水素の製造、貯蔵、輸送、供給、利用といったサプライチェーンを構築する中で、低炭素化を図れるかを検証する。また、共同事業者の役割は、株式会社徳山は、工場内で発生する未利用水素の回収装置を設置し、東総株式会社は、水素の融通のために、株式会社徳山とのパイプラインを設置する。周南市は燃料電池の活用、FC ゴミ収集車、水素バスの実証実験、下関市は移動式水素ステーションの設置や FC フォークリフト、水素バス、燃料電池自動車の実証実験を予定している。山口県は総括という立場で、この取り組みを他県のコンビナート等全国に発信していく。アクティブ。議員名。岩田淳二、井本義郎。周南市総合戦略の策定とオリンピックのキャンプ地誘致について。所信表明質疑。質問。周南市総合戦略の策定のためのデータ収集では、我が市オリジナルのアンケートなどもしっかり考え、より戦略的なものを作っていくべきだがどうか。答え、結婚・子育てや定住・移動に関することに加え、若い世代に就学・就職に関する調査もしている。それらの結果を分析し示したい。会派一般質問。質問、コンパクトプラスネットワークや公共交通ネットワーク問題などを勘案すると、我が市の総合戦略の策定には、下松市、光市との一定の連携が必要となるのではないか。答え、現在策定中の総合戦略に、県東部唯一の4年生大学である徳山大学との連携を位置づける中で、下松市、光市との連携が考えられる。その中で、広域的な展開がより効果的で有効であると考えられる取り組みは協議しながら進めていきたい。質問、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、すでに全国で多くの自治体がキャンプ地の誘致活動を行っている。本市でも経済効果やスポーツ振興、国際交流、国内外へ、周南市の PR を図るためにも取り組んでみてはどうか。答え、市民や関係団体の機運の高まりを見守りながら検討したい。まずは受け入れ実績地の調査をして、誘致の手法を学び、姉妹都市や山岳連携の中でルートを模索していきたい。政治会、議員名、伴義朝、長谷川和美。土砂災害警戒地区に指定された地区の対策は進んでいるか。所信表明質疑。質問。土石流、急傾斜地の特別警戒地区に指定されたところは、家屋の増改築はできず、 解体はできても新築はできないので、全く宅地の用をなさない状態であるが、固定資産税及び都市計画税は徴収される。このまま放置することは許されないと思うが、どのように計画が進んでいるのか。答え、県の事業、市の事業で、旧傾斜地の改修、のり面の保護で、旧傾斜地区域から外す事業も含め、いろんなケースがある。区域解除に向けて進めたい。会派一般質問。質問。昨年正した非正規職員の待遇改善は進んだか。答え、病気休暇、看護休暇等を拡大し、通勤手当も改善した。質問。学校給食異物購入の実態と衛生管理体制は。答え、異物購入の件数は、パンは24年度16件、25年度27件、26年度28件、おかずは24年度39件、25年度43件、26年度59件である。異物の内容は、虫、ビニール類、金属類、髪の毛、プラスチック、石、繊維類及びその他である。教育委員会としては、昨年12月のパンへのプラスチック片混入を教訓に、本年2月に異物混入マニュアルを見直し、健康被害の恐れのある硬質プラスチックも公表していくこととした。また、5月7日にクリア学校給食センターで硬質プラスチック片混入事件が発生した。異物は透明で、3ミリ角30ミリのアクリル樹脂であり、原因究明のため、総点検を実施するも、原因特定に至らなかったが、調査結果は該当校に報告した。これからも衛生管理体制を絶えず見直し、安心安全で美味しい給食提供に努めていく。会派に属さない議員。議員名、中村文子。大好評の住宅リフォーム助成事業の継続を。質問。大好評であった第2弾の住宅リフォーム助成事業を総合戦略に入れ、事業を継続してはどうか。答え。本年度の住宅リフォーム助成事業は、4月20日より申請を受け付け、6月1日に申請金額が予算額の1億円に達したため終了した。今回は臨時的な経済対策として、地域の消費喚起と地域経済の底上げを図るため、国の施策に呼応して実施したので、今後の事業継続については、国の動向や地域経済の状況を勘案しながら、地方創生で実施する事業とは切り離して検討していきたい。住宅リフォーム助成制度実績。平成23・24年度、期間、平成24年2月から5月。平成27年度、期間、平成27年4月から6月。の順に読み上げます。申請件数、平成23・24年度、374件。平成27年度、667件。助成金額、平成23・24年度、2,962万6,000円。平成27年度、1億円。なお、商品券にて支給、予定。経済効果、工事金額。平成23・24年度、5,272万3,137円。平成27年度、7,694万2,800円。工事見積もり金額。助成率、平成23・24年度、10%、上限10万円。平成27年度、20%、上限20万円。全員協議会の概要、7月10日。旧湘北中学校を利活用する事業者の募集について、立候補の説明、要旨。今回の事業は、 中山間地域の振興を図ることを目的として、廃校となった小北中学校を利活用していただける事業者を募集するものである。募集の対象者は、法人、任意団体、共同事業体であり、所在地を旧小北中学校に置くことを条件としている。対象事業は、農林畜産業の振興や、交流人口、定住人口の拡大につながる事業など、中山間地域の振興に資する事業としている。また、雇用や中山間地域への移住を条件として、一定の基準を設けている。貸付方法は、旧小北中学校の関連施設と、その敷地を一括で、約10年間は無償で貸付けたいと考えているが、中山間地域という地理的条件が厳しい中で、積極的にチャレンジをしていただくため、事業の初年度から4年度目までを支援する補助制度も設けている。決算審査における議会が行う行政評価に関する調査。本年度議会で行う行政評価は次の通りです。企画総務関係、UJI ターン促進事業費、コミュニティ推進事業費、新南洋総合支所整備検討事業費、鹿野総合支所整備検討事業費、教育福祉関係、学山荘管理運営事業費、老人福祉センター管理運営事業費、放課後子ども教室推進事業費、学校給食材料費、環境建設関係、資源物団体回収推進事業費、消費生活事業費、雨水対策事業費、